皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。さて皆さん、半年間16回の教理の授業にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。今日はその総仕上げをしていきたいと思います。お手元に配りましたサブノート、今日は問題がいくつか載っておりますので、次の設問に答えなさいということで、この5つの問題について答えていただきたいと思います。三位一体について説明しなさい、1番ですね。2番、まだ一度もキリスト教について聞いたことのない人に伝道するためにどうしても説明しなければならないことは何ですか。引用性とともに箇条書きしなさい。3番、異端の人に訪問されたり伝道されそうになったらあなたはどうしますか。4番、週末に起こることを簡単に説明しなさい。5番、教理の学習について、また神道学校についての意見、感想を書いてください。名前と次に学びたい教科ということなんですけれども、まあ、これだけ見ますと皆さんね、ああテストと思うかもしれませんが、これはテストでも何でもありません。あえて言うならば、これ私自身に対するテストなんですね。と申しますのは、教理を教えていながら、教師である私が至らない点が多くて、自分でもよくわからないうちに話してしまっているというようなこともあるわけですね。それで、教理の授業の中でこれだけは抑えた方がいいと思うようなことについて、質問を出しておりますが、皆さんが学ばれた、神道学校で学ばれたことですね、テキストと、それからサブノートを使って、この問題に答えていただいてですね、そしてそれを出来具合で、私自身が、テストされるわけですね。どの程度ちゃんと教えていたかっていうことが、皆さんのテスト次第で、テストっていうこのレポート次第でわかるわけで、ですから、これがよくできた人が A で、ダメだったら C をつけるとか、そういうことは全然ありません。最初に申しましたように、神道学校というのは、すべての授業を履修すること、つまり、テープを全部聞いて、サブノートを自分の力で埋めていくと、それだけなんですね。その回全部聞かなきゃいけませんから、まだ全部聞いてない人は、聞いてないテープを借りて帰って、サブノートをもらって帰ってやっていただきたいと思うんですけれども、ですから、これは、そんなにですね、難しく考えないで、気軽に答えていただきたいと思いますね。一番の三位一体について説明しなさいっていうのは、これは、皆さんわかると思いますね。三位一体という言葉は、一体、何について、使う言葉なのか。三位一体というのは、どういう時に使う言葉で、どういう内容を、もちろんこれは神様についてのことなんですけれども、一体神様をどういう方としてこの言葉を説明している。なんか言えば言うほど難しくなるような言葉なんですが、結局よくわからないというような答えになるかもしれませんけどもね。皆さんの知り得る範囲で答えてください。2番はですね、これは言ってみれば、トラクトを作るときにですね、初めての人にトラクトをね、まだキリスト教のこと一度も聞いたことのない人にトラクトを作って、お話しするというときに、ここだけは絶対話さなきゃいけない。例えば、天地創造だけは話さなきゃいけないとかですね。あるいは、週末の話だけは絶対しなきゃいけない。で、例えば週末の話をするんだったら、どこどこの何章何節を使えばいいとかですね。そういうふうに書いてください。週末や天地創造は関係ないんですよ、本当は。最低、3つや4つはあるんじゃないかと思いますけれどもね。これは救いについてですね。要するに救いについて。伝道するためですからね。イエス・キリストの救いということを話すためには、こういう話を絶対しなきゃいけないというようなことがありますでしょ。そこを引用聖句とともに、例えばコリントの6章の8節を使ってとかですね、マラキの22章の5節を使ってとか、詩編の33編の6節を使ってこういう内容を説明するというふうに、箇条書きにですね、3つ4つにしておいてください。説明を書くわけじゃないんですからね。何をするかということですから、簡単に答えてください。3番は、異端の人に訪問されたり、伝道されそうになったら、異端の人があなたのうちに来てですね、エホバの証人としては来て、こういうことがあるんですかというふうに言ってきた場合、あなたはどうしますか。あるいは、本通りで、統一教会の人に声をかけられたら、あなたはどうしますかということですね。簡単に対処法を書いてください。で、週末に起こることを簡単に説明しなさいという。で、これは前回やりましたサブノートを見ながらですね、 こういうことが起こる、こういうことが起こる、こういうことが起こるというふうに、まあ、名前だけ書いておいてくだされば結構です。で、大切なのは5番でしてですね、教理の学習について、また神道学校についての意見、感想を皆さんの感じられるままを書いてください。こんなつまらないの早くやめてしまえとかですね、難しくてわからないとか、あるいは簡単すぎてバカらしいとかですね、話が早すぎてよくわからないとか、いうようなことですね。そういう、まあ、皆さんの意見、感想、いいこともあったら書いててくださいね。悪いことだけじゃなくて、お願いしたいと思います。名前を書いて、そして次に学びたい教科ですね。皆さんは、教理が終わりましたので、旧約概論か、教会史どちらかを学習することになります。どっちをやりたいか、次どっちをやりたいか書いておいてください。で、大切なのはですね、まだ受講していない単元を必ず受けてくださいということなんですが、出席簿にですね、皆さんがまだ受けてない授業の番号が書いてあると思います。ですから、それを見ながらですね、自分はまだ5番と3、8番を受けてなかったというような人は、その5番と8番のテープとサブノートを持って帰って家で勉強してきてください。借りるときには必ず、借りたというふうにですね、台帳の方に書いておいていただきますと、私が後からチェックして、出席したということにしますんで、で、その皆さんの出席欄が全部埋まったら、単位認定証を差し上げるということになっておりますんで、できるだけ早くですね、まあ、ダブっている場合はテープ2本しかありませんので、すぐに来週までというわけにいかないと思いますけれども、できるだけ早くそれをやっておいていただきたいと思います。で、いよいよですね、この次からは新しい勉強に入りますんで、それまで皆さんとはお別れということになりますが、また今度新しい勉強で、頑張っていただきたいと思います。こう前半は出席率が非常に高かったんですが、後半に行くと非常に出席率が下がって、おるようでありますので、この次からはこういうことがないようにですね、ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います。それでは早速この問題をやってください。そして、提出して、今日は終わりということにしたいと思います。それではさようなら。